どうぞヨハネの黙示録の14章お開きください。前回私たちは大変興味のあるこの獣の数字666という、この意味を私たちは見てきました。人を指すと言われている数字6、この数字が3度繰り返されることによって、この偽キリストも偽預言者もこの獣は人であるということが強調されているんだと、そのことを見てまいりました。しかも彼らはいつまでたっても6であって、神の数字である7には決してならないんだと。つまりどんなに彼らが神になりたいと願っても、人々を騙し続けたとしても、彼らは神になることは絶対にないんだと、そのことを我々見てまいりました。アダムとエバが罪を犯して以来、この世を支配してきたサタンは必ず敗北するということ、我々は11章の15節のところで最後のラッパが吹き鳴らされたその様子を見てまいりました。その時に賛美が湧き起こったのはどうしたかって、ついに主がサタンからその支配権を奪還し、サタンに対して完全な勝利を得られるその時が来たと言って、天使たちを含め天の軍勢たちがそのことを感謝している様子が記されていました。その日が必ず来るんです。サタンは必ず敗北をします。そして彼らは永遠の地獄に、彼らのために備えられたその場所へと送られることが定まっています。11章の15節、最後のラッパが吹かれ、そして最後の災いがこの地に及ぶんです。でも我々もすでに学んできたように、実際にその災いについては16章になるまで記されていません。もうすでに学んできた12章や13章は何を私たちに教えてくれていたのかって、どちらかというと人類の歴史なんですけれども、それをサタンの観点から見て記してありました。ですから先ほどお話したように13章にある獣についてはこういった働きをサタンが行い、人々を惑わし続けていくんだということを見たわけです。でも最後には彼らは滅ぼされてしまうと。14章に私たちが今日入っていくわけですけれども、14章のところにはサタンの働きに対する勝利が記されています。さまざまなサタンの働きがあり、そして14章になると今度はそのサタンに勝利する勝利の話へと移っていくわけです。でこの14章の初めから私たちは勝利者たちについて学んでいくわけですけど、おそらく今日私たちがこの御言葉かなりの量なんですけど見ていく、この学びを通してあなたの信仰がチャレンジされることを期待します。このように主に喜ばれる歩みを歩んでいく者たちが記されています。そして神は同じようにあなたにもそのように生きることを求めていらっしゃる方です。14章の一節をご覧ください。また私は見た、ヨハネが新たな幻を見たことを記しています。ヨハネが新しい幻、どんな幻か、その後にこう続きます。見よ、子羊がシオンの山の上に立っていたと。子羊がシオンの山の上に立っている、この幻をヨハネは見るわけです。この箇所が私たちに教えてくれるこのサタンに、その手下たちに勝利する勝利者、まず言えるのは子羊です。主イエス・キリストです。彼が勝利者であられる。 実はもうすでに黙示録の中で皆さんのノートにもちょっと記しておきましたけれども、5章にもそして7章にもそして17章にもこの子羊に関することが記されています。もうすでにほとんどのところは私たちが学んだところです。子羊というのはどういうお方なのかと、誰も解くことのできなかった封印を唯一解くことのできるお方である。五章の中にそのことが記されていました。また人としてこの世にお見えになり、十字架で身代わりの死によって、十字架での身代わりの死によって完全な罪の許しを完成してくださったお方、そのことは五章の中にまた記されていました。また同じように五章の中には人々を神のためにあがない王国とし祭司としてくださるお方であるというふうにも記されています。またこの5章や7章のところにはすべてのあがなわれたものと天使たちから称賛を受けるにふさわしいお方だと。だってこのような偉大な御業を成してくださったお方だからです。人として来られ、十字架であなたは私のすべての罪をあがなってくださり、そして私たちを生まれ変わらせてくださり、永遠の希望を与えてくださった。だからこの主によってあがなわれた者たちはこの方を褒めたたえ続ける。7章には罪を洗い清めてくださるお方であること、また同じ7章には信じる者たちの羊飼いとして守り続けてくださると、そのことが記されています。そして17章には14節に主の主であらゆる方、王の王であらゆる方、だからすべての被造物によって褒めたたえられるべきお方である。大変な神です。驚くべき神です。そしてこの方がついにそのサタンからその支配権を奪い取り、そしてすべてを治められる。このシオンの山に立ってらっしゃると書かれてました。このシオンの山について、これは一言で言うならエルサレムの話です。主イエスキリストはこのシオンに、このエルサレムに帰ってこられます。イザヤ書の24章の23節のところに、月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る、万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの上に輝くからである。お分かりになります、この光景を。主イエスキリストが約束されていたようにこの地に帰ってこられるんです。そしてこのエルサレム、シオンの山で王として、その後に続く千年王国を治めていかれるんです。その様子がここに記されているんです。主イエスキリストが天に凱旋なさった様子を見ていたイエスの弟子たちに対して天使は告げました。必ずその主が再び帰ってこられるって。その主が地上に帰ってこられるんです。そしてその後に千年王国を築かれるって、まさにその様子をイザヤ書は私たちに教え、そしてこのヨハネはその時が来たことをここに記しているわけです。この幻をヨハネは見たわけです。さてこの子羊がシオンの山の上に立っていた、神学者の間ではこれは天における出来事ではないかと、そのように強く信じる方たちもいらっしゃいます。しかしどう見てもこれは天での話ではなくてこの地上でのことであると私たちは信じるわけです。でその理由を今から言います。この一節をご覧いただきますと、続いてこうあります。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあったと書いています。実はこの14万4千人、7章のところで私たちはその数に触れましたよね。黙示録の7章の中にもイスラエルの12の部族からそれぞれ1万2千人ずつ、それを合計すると14万4千人であると、確かに数字が同じ数字が記されています。 でその7章の中に書かれてあるこの14万4千人とこの14章の1節に出てくる14万4千人、非常に類似した点があるんです。7章のその様子を見ていただきますと、そこにこんなふうに記されています。私たちが3節、神のしもべたちの額に印を押してしまうまで。4節に、それから私が印を押された人々の数を聞くこと。いいです、印を、判子をされるという話です。これ14章の中にもその額にはどうなっています、子羊の名と子羊の父の名とが記してあったと、そこに判子が押されているという話です。非常に類似している。ですからこの7章の14万4千人と14章の中に記されている14万4千人は同じグループであると見るのが自然です。もしこれが天においての出来事であるとしたら、この14万4千人はもうすでに天にいることになります。しかし思い出してください。あの7章のところを我々見たときに、この14万4千人というのは特に患難時代において、彼らはイエス・キリストの福音を伝える伝道師たちです。伝道者です。しかもこの7年の患難時代、彼らは命を落とすことなく神によって守られて福音のメッセージを語り続けていく者たちです。大変な迫害があります。多くの人たちが命を落としていく中にあって、この14万4千人は命が守られて、そして福音のメッセージを語り続ける。つまり彼らは死を経験することがないんです。まだ死んでいないんです。だから彼らはまだ天に上がっていない、地上にいるんです。ですから主イエスキリストが地上に帰ってこられ、その時にこの14万4千人は死と共にこのシオンの山の上に立つと、そのように見るのが自然です。ジョン・ワルボーズ先生はこれはキリストの再臨に続く子羊の究極的な勝利の予言的幻であり、その時キリストは千年の支配を始めるにあたって14万4千人と共にシオンの山に立つというものである。千年王国の支配を始める前に主イエス・キリストご自身が、この子羊であらゆる方がこの14万4千人と共にこのシオンの山に立つんだと。ですからこの14章の中で一節が教えていることは、主イエス・キリストがこの地上にエルサレムに帰ってこられるときに、この14万4千人も彼と共にそこにいる。そして彼らはイエス様と共に千年王国に入るわけですけれども、彼らが千年王国に入って何をするかって、少なくとも分かっているのは、彼らは千年王国に入っても主イエスキリストの福音を語り続けていくんです。もちろん千年王国の間にキリストの福音を語るのは彼らだけではありません。救われた私たちもそうなんですけれども、そうして千年王国にイエス様を信じる人たちが起こされていきます。ひょっとしたら混乱していると思うので皆さん整理しますね。千年王国が始まるときに千年王国に入ることができる人たちは、栄光の体を持って入る私たちと肉体を持って入る人たちと2種類の人たちがいます。共通しているのはどちらも救いに預かっている者たちです。いいです。肉体を持って入る人たちは患難時代を生き延びたクリスチャンたちの話です。その人たちが今の私たちと同じ肉体を持って千年王国に入っていきます。そしてその千年王国の間、千年間の間、彼らは今と同じように家庭を持ち子供を産んでいきます。その子供たちなんです。救いが必要なのは、ある人たちは救いに導かれていきます。でもある人たちは救いを拒み、そして最後の時に悪魔が、サタンがその千年の間捕らえられていたサタンが解放された時に惑わされて、サタンと共に神に逆らうことが記されています。ですから千年王国の間には今と同じように多くの子供たちが生まれ、ある者はこの救いに預かり、ある者は救いを拒み永遠の滅びに至るということです。 千年王国が始まるときに、そしてその千年王国の間において、ザカリア書の8章の23節のところが面白いことを言います。万軍の主はこうおせられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだと言って。これ何の予言かと言いますとね、皆さん、この千年王国において神がこのイスラエルを祝される様子を見るわけです。その様子を見て救われていなかった者たちが、私たちもあなたの神を共に礼拝したいと言ってこの救いに預かるということです。だからさっきお話してたその通りです。千年王国においてもこのイエス・キリストを信じる未信者が起こされていくということです。ですからこの14万4000人は観難時代だけじゃない、彼らはその観難時代のすべての迫害を生き延びて、そして千年王国に入っていくんですが、その千年王国に入っても彼らはこの福音を述べ伝え続けるものとしてその働きを継続していく、そういう人々です。でこの1章の、ごめんなさい、14章の1節のところから続けて見ていただきたいんですが、確かに主イエス・キリストのことが記されていました。彼は主の主であられ、王の王であられる、まことの神でいらっしゃる、サタンに完全に勝利なさる方です。同時に勝利者としてこの14万4000人が記されているんです。でそのことが今も少し触れましたけれども、1節の後半から5節の終わりまで書かれています。どんな人々なのか、この御言葉が教えることをご一緒に見ていきましょう。まずこの勝利者である14万4000人、彼らは主に属する者たちであると。さっきも読みしましたが、一節の後半ご覧くださいます。その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあったと。つまりさっきから見ているようにハンコが押されているということでしょ。これは2つのことを少なくとも意味します。1つは所有者を表しているんです。所有者が一体誰なのかを表しています。ご覧ください。額には子羊の名と子羊の父の名が記されている。つまり彼らの所有者は子羊であるイエス様であり、父なる神であると、彼らの所有物だということが教えられています。彼らは主イエスキリストと父なる神に属する者たちであると。そういう点から言えば、あなたもこの神に属するものでしょ。救いに預かっているというのはそういうことです。私たちはこの神に属するものとして神からその印をいただいているものです。またこの印を受けるということは保護を表します。保護です。守りの話です。つまりこの判子をされることによって、その主人の保護下に置かれるということを意味するんです。私の所有だから私が守るという話です。だからこの人たちは神によって判が押され、神が守るとされた人々です。さっきも触れたように、あなたもその一人です。神様によって守られている一人です。確かにこの14万4000人はユダヤ人ですけれども、救いに預かった私たちは彼らと同じように神の守りのうちにあるわけです。神の所有物であり、神の守りのうちに私たちは置かれています。だからイエス様がおっしゃったように、誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ヨハネの10章の28節でおっしゃったように、神が私たちを捉えてくださっている、神があなたを守ってくださっているから、誰も神の手からあなたを奪い去るようなことはない。神によって救われた者は永遠に救われています。そしてあなたは決して一人ぼっちにならないということです。周りに人がいなくても神が共にいてくださる、その約束をこの御言葉は私たちに教えてくれています。ですからこの14万4000人の勝利者たちは主に属するものであり、二つ目に彼らは主を称賛するものです。神を褒めたたえている、 その様子をこの2節3節の中に見ることができます。ご覧くださいます。2節に、私は天からの声を聞いたと。ヨハネは再び天からの声を聞くんです。これまで4章の1節や10章の4節8節、11章の12節、また12章の10節のところにも、確かにヨハネは天からの声を聞いてきています。再びここで彼は天からの声を聞くんです。でその天からの声はどういうものであったのか。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであったと。大変大きな音であったということです。一体何が起こっているのか。実はこれと同じような表現がもう少し後ろの19章の6節のところに出てきます。そこには、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いたって。非常によく似てますよね。でこの19章の6節のところでは、その大きな音が一体何なのかを教えています。それは大群衆の声であると。つまり天の軍勢の賛美の声であるということです。大変数えきれないほどの大勢の者たちが神を讃えている様子、それがそこに記されています。しかもこの14章のところを見ていただきますと、そのような大水の音、激しい雷鳴だけでなくて、その続きにこうあります。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあったと。たてごとの話が出てきます。たてごと、ジョン・マッカー先生はこのたてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のよう、この意味は喜びを表した歌声であるというふうに説明しています。たてごとをかき鳴らしているというのは、ただ賛美しているだけじゃない、もちろん賛美というのは喜びの表れですけれども、特にここではその賛美している一人一人が喜びに満ち溢れて神を讃えている様子を表している。実際に旧約聖書において喜びの賛美とたびたびこの立て事というのは結びつけられています。旧約聖書の中にいくつもその箇所が出てきます。ですから何が起こっているか。主イエスキリストが地上に約束通り帰ってこられ、そしてサタンから支配権を奪い、そして千年の間この素晴らしい王国を築かれる、そのことを彼らは賛美しているんです。その賛美の声をヨハネは聞いてるんです。続けて見てくださいます。3節に、彼らはミザの前と4つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。って もうすでに私たちはこの4つの生き物、つまり天使たちの話です。長老たち、特に私たちが見てきた5章の中では24人の長老たちと、これは教会を代表していると、救われた者たちの話である、クリスチャンたちであるということを見てきました。ですから彼らの前で新しい歌をこの14万4千人が歌うんです。つまりこういうことです。もうすでに彼らはこの神への賛美を捧げているんです。喜びを持って神様を讃えている。そこにこの14万4千人も加わるという話です。新しい歌を歌ったと。この新しい歌っていうのは贖いの歌、救いの歌です。なぜそれがわかるか、その後見てください。しかし地上から贖われた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかったと書いてますでしょ。14万4千人は学ぶことができたんです。そうでない人は学ぶことができなかった。何が違うのかって。ヒントが出てますでしょ。地上から贖われたと書いたんです。ですから贖われた者たちはこの歌を歌うことができ、贖われていない者はこの歌を 疑うことがないという話です。誰もこの歌を学ぶというこの学ぶっていうのは理解すると見えます。贖いの歌を歌うため、救われた喜びを歌うためには、救われていなければどうやって歌います？その話なんです。14万4千人がこの新しい歌、救われた賛美をするのはどうしたか。彼らが救われてるからです。救われていない人たちはどんなにそれがきれいなメロディーだったとしても歌うことができない。Amazing Grace という曲があります。訳せば、驚くばかりの恵み、なんと甘美な響きよ、私のような哀れなものを救ってくださった。それにアーメンと言えるのはこの救いに預かっている者たちだけでしょ。どんなにこの世の有名な歌手がこの歌を歌ったとしても、彼らにはその救いを感謝する思いはありません。まさにその姿がここにあるんです。神を褒めたたえているその軍勢たちの中にあって、14万4千人は新しい歌を歌うんです。救われた喜びを歌うんです。なぜなら彼らは救われているから。だからこの新しい歌、この救いに預かった喜び、贖いの歌です。今まで私たちも聞いたことのないような大合唱が天において、地上においてなされるんです。すべてがこの偉大な主を褒めたたえる。我々の贖い主であるこのイエス・キリストを、父なる神を褒めたたえる賛美です。地上にいる者も、すでに天に凱旋した者たちも、天使たちもそこに加わって、しかも新約の者たち、旧約の者たち、すべてがこの偉大な神様を褒めたたえる、その光景がここに記されています。圧巻ですよね。感謝のことに私たちもそこに加わっているんです。一緒になって主を褒めたたえるわけです。この勝利者たち、彼らは主に属するものであり、主を称賛するものであり、褒めたたえるものであり、そして3つ目に出てくるのが、彼らは主の栄光を表す存在です。主の栄光を表す存在です。4節と5節ご覧ください。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのであると。ここからヨハネはこの贖われた者たち、この14万4千人の特に4つの特徴を表しています。4つの特徴です。一つ目の特徴は何かっていうと、彼らは清潔ということです。これが彼らの一つ目の特徴です。清潔さです。それが今読みしたこの4章の4節の1節のところ、4節のところに出てくるわけです。この清潔、清さという話です。二つのことが言えます。一つは教理的な清さです。もう一つは性的な清さです。というのは、この世の終わりになれば、ますます偽教師たちがはびこり、彼らが偽りの教えを持ち込んできます。今も我々はその兆候を実際に目撃しています。いろんな教えが入り込んできています、教会の中に。ですから、この14万4千人はそのような偽りの教師たちがいて、もちろん偽りの偽キリストがいて、そして偽預言者がいて、彼らの教えを聞いていても、彼らはその教えに惑わされることがなかった。純潔を保ってたんです。教理的な純潔です。教えにおけるその真理にしっかりと立ち続けるという、そのような清さです。それは皆さん一人一人にも言えることです、ね、いろんな教えがあっても、あなたが立たなきゃいけないのは神様の言葉である聖書にです。この聖書の教えに立つんです。人はいろんなことを言うでしょう。著名な皆さんはいろんなことをおっしゃるでしょう。でも私たちが耳を傾けなきゃいけないのは、神が何とおっしゃってるかです。どんなに著名な人でも、彼らが私たちをあがなってくれたんじゃない。あがなってくださったのは神様です。その方に従うというのが私たちです。この14万4千人に言えることは、彼らはその神の教えに従い続けて、どんなに間違った教えが入ってきても彼らの信仰は揺ることがなかった。二つ目に、性的な清さを彼らは保つわけです。 今も我々のこの社会というのは大変乱れ切った世の中であることが分かっています。先日も訪問してくれた宣教師と話をしてて、あの自由な国アメリカといっても、残念ながらアメリカより道徳的には日本の方が堕落しているでしょう。彼らが一番驚くのは何かというと、どこに行ったってアルコールの自動販売機があり、タバコの自動販売機があり、ポルノ関係の自動販売機があるって。そんな国は他に見たことがないです。そういう誘惑に人々はさらされてしまっている。ですから私たちの今の社会を見たときに、大変道徳的に乱れているなということはよくわかります。性的な罪というのはどこにでもあるわけで、そういうものがいつもマスコミを賑わしています。でもね、皆さん、観難時代になって、観難時代の終わりになれば、こんなもんじゃないです。もっと道徳的に堕落していきます。でその証拠が実はテソロニケ第2の手紙の2章の中に記されているんです。皆さんのノートにも書いておきました。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。このようにテソロニケ第2の手紙2章の7節を教えます。じゃあこの不法の秘密とは何か。これは罪であり悪の話です。つまり神に逆らう人たちは罪の限りを尽くしています。そして御言葉が教えるのは、観難時代には今よりもそれがもっとエスカレートするという話です。なぜかというと、その理由が今ここに書かれてあったんです。引き止めるものが取り除かれる時が来るからです。この引き止めるもの、この引き止めるというのは、静止または妨げによってある人があることを行うことを防止するということです。ですから誰かが何かしたいんだけど、それをさせないでおく力が働いているという話です。誰の話かお分かりでしょう。皆さん、聖霊なる神様の話です。聖霊なる神様はこの世の悪が増大するのを今現時点は止めてらっしゃるんです。大変な時代なんですけど、これも神が止めてらっしゃるわけです。しかしこの時、すなわち観難時代の終わりになると、その働きをやめられて人々の好きにさせるという話です。聖霊がいなくなるという話じゃない。この働きをやめるということです。罪人がもっともっと罪を犯していきたいとするゆえに、じゃあ好きにしなさいと、そういう時代が来るわけです。そうすると大変な悪が世界中にはびこります。性的な不道徳が今よりもはるかに横行するって。でこういう時代なんです。この14万4000人がいるのは、その中にあって彼らはその清さを、性的な清さを守るんです。パウロはテモテ第2の手紙の3章の中で4節にこう言います。終わりの時代になるとどういう時代になるかという話で、ごめんなさい、3章の4節のところですね。そこに神よりも快楽を愛するものになるというふうに教えています。そんな時代になっていくって、今もそういう人たちにこの世界は溢れているわけですが、そういう人たちで溢れているわけですが、その時代になるともっとひどくなるという話です。この14万4000人はそういった罪から自分たちを守っている。今親たちは自分たちの子供たちを、また孫たちを大変な時代に送り出していること、そのことを痛感しているはずです。ちょっと怖いのは、性的な罪も何回も聞いているうちに増してきません？みんなもやってるからそれでいいみたいな、楽しければそれでいいって、自分が満足したらそれでいいって、でそういう時代に生きてるわけですから、若い人たちだけじゃなくて全ての人たちが大変な注意を払わなきゃいけません。ちょっと旧約聖書のヒーローの一人であるヨセフが、彼自身がどのようにして自分を清く保ったのか教えてくれてるんで、ちょっと皆さんに紹介したいと思います。皆さんの参考になるかと思います。 覚えてらっしゃるでしょう。ヨセフは兄弟たちによってイシュマエル人に売られ、そしてエジプトへと行くわけです。でも神はヨセフを大いに祝して、彼が売られていったエジプト人の家庭が非常に栄えました。そこでその主人はヨセフに大変な責任を託すわけです。さあそこに問題がありました。この主人の妻が彼に言い寄ってくるわけです。その時にこの創世記の39章の9節のところですけど、ヨセフがこんなことを言っています。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。主人の妻から言い寄られて、その罪を犯すように誘惑をされるわけですよね。でその時にヨセフが答えたのは、そんな大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかって。つまりヨセフは主を恐れ不貞を働くことが悪であり、また神への罪であるということを認識しています。みんながやってるからいいじゃないです。この罪は神に対するものであるって。そのことをちゃんと彼は認識していたこと。10節にはこう続きます。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。ヨセフが私たちに教えてくれる2つ目の方法は、ヨセフは彼女から距離を置いてます。その誘惑に近づかないようにすることが誘惑に陥らない秘訣です。あなたを誘惑する者からできるだけ距離を置かなきゃいけない。我々は自分自身を信頼することをやめなきゃいけません。大丈夫だなんて思っていることに問題があるわけでしょ。大丈夫じゃないんです我々は。ですからヨセフがしたように、その誘惑から距離を置くことです。三つ目に私たちが見れるのは、12節のところに、それで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出たと書かれています。逃げてとあります。この動詞というのは、そこから逃れるとか逃亡するとか逃避するとか、つまりヨセフは誘惑からどうやって自分の身を守ったかっていうと、その誘惑から逃げ出すんです。距離を置くだけじゃない、誘惑が襲ってきた時に逃げ出すんです。そこからとどまっていないんです。こうしてヨセフは自分を清く保ちました。我々も彼らが歩んだように、それを参考にしながら、こういった罪から私たち自身を清め続けていくことです。14万4千人は大変清い存在であったと。清潔が彼らの2つ目の特徴です。ごめんなさい、1つ目の特徴です。そして2つ目の特徴というと、服従が出てきます。服従です。4節続けてみてください。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていくって。彼らの特徴は、その主に従い続けていくということです。まさにそれってクリスチャンの特徴でもありますでしょ。覚えてます皆さん、ヨハネの十章のところでイエス様が、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。それが救われた者たちの特徴です。この主に従っていこうとするんです。この特徴を見ると、まさに彼らが救われていたことが明らかです。しかも彼らはただイエス様に従おうとしただけじゃありません。どのような犠牲が伴おうと、彼らは主に服従することを決心していました。ちょうど黙示録の2章の中で、スミルナの教会に対して主がおっしゃってますでしょ。死に至るまで忠実でありなさいって、忠実であり続けていきなさいと。どのようなことが訪れようと、たとえそれによって死が訪れようと、主に対して忠実であれと。それが神があなたや私に望んでらっしゃること、命じてらっしゃることです。 で、なぜか言いますよ皆さん、ペテロが教えてくれるんです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。なんで神があなたや私に命かけで従ってきなさいと言うかというと、イエス様ご自身が命をかけて父なる神の御心に従ったからです。あなたをその罪から救い出すためにイエスはご自分の命を捨てて、その犠牲をもってあなたを救ってくれたんでしょう。主イエスキリストが人としてこの地上にいらっしゃった時の歩みを見た時に、確かに彼は命をかけて主に対して、父なる神に対して服従された。だからなんです、我々の目標である模範であるイエス様が歩んだように私たちが生きていくように、当然神は私たちに要求されるんです。そしてこの14万4千人はそのように生きたんです。まさに服従の生活です。非常にその4節の中に興味深いことがその後記されているので見てください。彼らは神および子羊に捧げられる初穂として、初穂って皆さんご存知ですよね。収穫のうちで最も良いもの、最良のものを人々は何したかというと主に捧げましたでしょ。この14万4千人は自分たちが神への初穂であると考えたんです。つまり彼らは、私は、そして私たちは、私のすべてを神に捧げるんだと、そのように決心して、そのように生きてた、そういう人々だったんです。この彼らの決心を皆さん耳にして、ね、彼らは特別な者たちだというふうに思わないでください。なぜならこの命令はあなたにも神様がされているからです。思い出してくださいます、ローマ書の12章の一節の御言葉、あなた方の体を何て言ってます、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですって。お分かりですよね。神様はあなたのその行動だけを見て喜ばれるんじゃない、あなたの心を見てらっしゃる。本当にあなたのすべては神のものです。神があなたを買い取ってくださったんですから、私たちのものっていうのはなくなったんです。すべて神のものなんです。だから神にすべてを下げようとするし、神のために生きていこうとする、そのことを神様は私たちに命じておられるし、そのようにこの14万4千人が生きていたということがこの御言葉に記されているわけです。またこうありますでしょう、その後に人々の中から贖われたのであるって、この14万4千人はなぜ神が私を贖ってくださったのか、なぜ私を救ってくださったのか、その目的を知っていたんです。それは救われた私が私のすべてをこの方にお捧げして、この方に従っていく、そのためである。繰り返しますけれども、それは神ご自身があなたに求めてらっしゃることでもあります。よく聞いてください皆さん、こういうふうに御言葉が言います。パウロはコリント人の手紙の6章の中で、第一コリントの6章で、あなた方は代価を払って何です、買い取られたのです、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、あなたは買い取られたっています。コリント第一の6章の20節です。同じコリント第一の7章の23節にも、あなた方は代価を持って買われたのですって。ですからイエス様が命を持ってあなたを罪から買い取ってくださった、私たちはもう神のものなんです。ですから当然私たちはそのすべてを神に捧げて、この方に従っていく、その決心をして生まれ変わった者たちなんです。ですからそのように彼らが生きていたということがここに記されています。この14万4千人、彼らは清く神に対して従順であり、そして3つ目に彼らは真実である、それが彼らの特徴の一つです。 5節に彼らの口には偽りがなかったとあります。彼らは常に真実を語っていたということになります。皆さんも覚えていらっしゃるように山上の説教でイエス様が天を指して地を指してまた頭を指して誓ってはなりませんと教えられました。マタイの福音書の5章の34節のところから。そして最後にイエス様はこうおっしゃっています。はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいって。なぜ我々が誓うのかって、それは自分の言ってることが真実であることを信じてもらいたいためにでしょ。私の言ってることが本当だということを信じてもらうために私は神に誓って言うけども、イエス様がおっしゃったのは、もしあなたが普段から真実を語っているんだったら誓う必要がないという話です。常にあなたが真実を語っているんだったら人々はあなたの言うことを信じるというんです。この14万4千人は口に偽りがなかったって、彼らは真実を語り続けてた。まさにイエス様が歩まれたように、主イエスキリストに関してもペテロがこう言います。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。ペテロ第1の2章の22節です。ですから、イエス様もそうだったの。彼らはそのように歩んでた。最後4つ目です。彼らの特徴の4つ目は霊的であったということです。5節の後半に彼らは傷のないものであると書いています。傷のない。つまり非難されるところがない者たちだという話です。いいです。彼らに罪がなかったという話をしてんじゃないんです。我々と同じ人間ですから、彼のうちにも罪があり、罪を犯すこともあったんです。しかし彼らは非難されるところがない、つまり彼らは霊的な生き方を人々の前で示し続けている者たちだという話です。彼らは主に喜ばれることをいつも考え、そのように生きてたんです。信仰が成長し、非常に霊的な存在だった。そういう人々だとこの箇所は教えるんです。で、実はそのことを神があなたに求めてらっしゃることをあなたは覚えてらっしゃいます？もう我々学んできました。主イエスキリストはあなたを生まれ変わらせてくださったんでしょ？ただ、罪の許しと天国をその切符を与えただけじゃないんです。あなたを新しく生まれ変わらして、あなたが非難されるないもの、つまり霊的なものとして成長するために、そしてあなたが霊的なものとして成長していくその過程を通して、神はご自身の栄光を人々に明らかにされていく。これがあなたを神様が救ってくださった目的だと御言葉が教えています。例えばエペソ人の手紙の1章の4節には、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされましたって。救われたあなたを神様選んでくださってた、世界を作る前から。それはあなたをただ救うだけじゃない、あなたを清くし、そしてあなたが傷のないもの、責められるところのないものに神はあなたを変えていこうとするって。だから我々信仰者が覚えなきゃいけないの、皆さんね、神はあなたに何を期待してらっしゃるのか。それはあなたの信仰が成長し、非難されるような罪を犯し続けるようなもんではなくて、正しく生きることによってあなたを救い、あなたを守り、あなたを導いてらっしゃる神様があなたを通して明らかにされていく。そのために神はあなたを救い、そしてあなたにこの日をくださっているんです。ちょっとピリピ人の手紙の2章を開けてくださいます。ピリピ人の手紙の2章です。15節ご覧ください。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、とここにも記されてますでしょ。あなたが非難されるところのない純真なものとなることによって何があるかというと、この曲がった邪悪な世代の中にあってあなたが 傷のない神の子供となって命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くため証のためだって言うんです、ね、あなたが非難されるところのないもの信仰において成長することによってあなたはこの世界においてあなたが住んでいるその家庭や社会や学校やどこでもいいです証人としてキリストの栄光を表すために神様はあなたを救ってくださったんだってそのように書かれてましたでしょ。問題なのは私たちの問題なのは確かに神様によって変えていただきたいしもっと成長したいと我々信仰者願っています。でも同時に信仰の成長において非常に遅い存在だということにも気づいてます。気づいてますよ皆さん。一体いつまで経ったら成長するんだろう。今このピリピ書に何か挟んでいただいてすぐ戻ってきますけども黙示録の前にユダの24のところも見てください。ユダの手紙の24節にこうあります。あなた方をつまずかないように守ることができ傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たさることのできる方にと。あなた方をつまずかないように守ることができるのは一体誰です？あなた方を傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできるお方は一体誰です？答えてください。誰です？神でしょ？今主はもうそうなってました。神だって。御言葉がそう教えてるんです。我々は受け身なんです。そしてもう一度ピリピに戻ってみてください。先ほど我々が見た2章のところです。神様のご計画を我々見たんです。神はこの邪悪な罪の世界にあって我々が命の言葉をしっかりと握って世の光として輝いていく救いの素晴らしさ、さっき我々は千年王国で異邦人たちがユダヤ人に救いを求めていったのは彼らにあるその祝福を見たゆえに人々はこの神に心惹かれていくんです。まさにそれが神がイスラエルを選んだ目的でした。神は同じことをあなたを通してなそうとしていらっしゃる。神はあなたを通して神の素晴らしさを示そうとされている。さて13節見てくださいます。神は御心のままあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。質問です皆さん。あなた方のうちに働いて志を立てさせ、つまりあなた方の意思に働くというんです。誰が働くんです？答えてください皆さん。誰です、はい、何人かのこと答えてくれました。何人です？なんて書いてます皆さん。誰がその働きをするんです？どうぞ。3分の1もいかないね。ご覧になっていらっしゃいます皆さん、テキスト。あなた方のうちに働いて志を立てさせるのは誰です？どうぞ。まあよしとしましょうか。神って書いてあるじゃないですか。つまりまず最初にこの箇所が教えているのは神様って信仰者であるあなたのうちに働いて神様の御心に従っていきたい、神が喜ばれることを行っていきたい、そのような思いをあなたに与えてくださる、それが神がなされる技だって言ってるんです。次にじゃあそれを実践するためにはどうしたらいいのか。ことを行わせてくださると書いてますが誰がことを行わせてくださるんですか。皆さん一緒に言いましょう。どうぞ。さっきより小さい。ことを行わせてくださるのは誰です？書いてますでしょ。それが信仰生活の鍵だということです皆さん。僕らは自分の力に頼ってません。自分の力で神様が喜ばれるような人になろうとしたら残念ながらならないんです。もちろん神がその願いをくださるから私たちはそのように生きていきたいと願うんです。14節にこうあります。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいって。主が示してくださる御心に従って決心をして神を私を助けてください、助けをいただきながらそれを 実践していくんです。そうすることによってあなたが非難されるところのないものになり、この暗闇の世にあって光として輝ける。御言葉ってすごいでしょ皆さん。ちゃんと私たちに神の御心を教えてくれるんです。どう生きるべきか教えてくれる、真理を教えてくれるんです。この14万4千人のこの証人たち、伝道師たち、彼らはこんな風に生きてたんです。そして神は彼らを大いに用いられた。神の栄光を彼らは表し続けたんです。我々もしっかりとこの生き方を見てそれに学ぶことです。彼らがどのような歩みをしていたのか、そのことをしっかりと心に刻むことです。どうでしょう皆さん、あなたは清い存在でしょうか。あなたは主に服従していらっしゃるでしょうか。あなたは常に真実を語り続けていらっしゃるでしょうか。そしてあなたは霊的なものとして成長しておられるでしょうか。そういう人になることを神はあなたに求めていらっしゃる。そして間違いなここにいらっしゃる信仰者の心には神が働いておられる。そのような人に変えてくださいと。どうぞそれを可能にしてくださる神様に助け求めて、そのように歩んでください。神はあなたを変えていってくださる。神はあなたを用いてくださるんです。この御言葉をしっかりと実践することです。神はそれを助けてくださる。父なる神様、今日またこうしてこの御言葉を通してあなたの御心を知ることができたことを感謝いたします。どうぞ神様、この愛する皆さん一人一人を強めてください。その信仰が形だけのものではないように、心からあなたを愛し、あなたを恐れ、そしてそれらを証しする信仰を行いをもって示していくことができますように。どうぞ一人一人の信仰を強め、非難されるところのないものとして成長できるように助けてください。皆様を用いてあなたの栄光を表し続けてください。あなたの祝福が一人一人の上に豊かにあり、そして御言葉の教えておられるように、あなたの助けによって御言葉の実践に励むときにそれが可能であり、そしてそれらを通して私たちが変えられていくことを、この愛する皆さんが体験できるように、主どうぞそれぞれのうちに働いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。